岩手医科大学、命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りします。今日は岩手子どもケアセンターの取り組みについて、副センター長で岩手医科大学医学部神経科学講座医学博士の八木純子さんに伺っています。岩手子どもケアセンター発足の経緯からお聞かせください。
今回 の東日本大震災、津波で、子どもということに関して言いますと、たくさんの、被災、孤児、遺児が出たわけですよね。そういった子どもたちの、心のケアというのをどうやって進めていくかということを考えたときに、当時、発災当時ですね、宮古地域でご活躍されていた小児科の先生方と、それから、児童相談所のスタッフや県の児童家庭科の方々と一緒に、どんなケアの仕方ができるだろうということを話し合ったのがきっかけで、子どもの心のケアセンターというのが宮古に立ち上がったわけです。それをベースにして広がっていったシステムが、今の岩手子どもケアセンターの、言ってみれば前身ということになります。だんだん時間が経つにつれて、それぞれのトラウマの体系とか喪失の体験の質、あるいはいろんなタイプによっていろんな出方がしてきているというふうに、だんだん個別化してきたわけですね。そしてもともとその子どもの持っている特質だとか、あるいは環境だとかということが複雑に絡み合ってきて、そして2年目に入ると、1人当たり その治療回数というんですかね、その平均利用回数というものが1年目よりもぐっと増えてきたわけですね。ということは、治療にかかる時間というものがこれからもっと長くなる可能性があるなと、そして利用者も増えているなということで、これはそれまで2年間やってきた県外の先生も含めたその支援の先生のお力を借りて回すというシステムだけでは、長い期間のケアということは回していけなくなるなということを考えたのが、この岩手子どもケアセンターというものにつながっていきました。
はい、矢幅の岩手医科大学のキャンパスに来てみますと、正面の大きな看板に向かいまして、右手に災害時地域医療支援教育センター、マルチメディア教育研究棟内に岩手子どもケアセンターがありまして、緑の雰囲気や木のぬくもりを感じるような、そんな待合室になってますよね。
そうですね、木をたくさん使って少しホッとできるような空間ということでデザインしました。
長期的なケアの必要性というお話がありましたけれども、中核となる施設が必要であろうということで設立された岩手子どもケアセンター、具体的にはどういうスタッフで、またどういう運営をなさっているんですか？
スタッフはまず常勤の子どもの精神科医が2人おります。その他にも非常勤で来てくださっている先生方が6名ほどいらっしゃいます。それから臨床心理士ですねが常勤で3名いまして、作業療法士、あるいは精神保健福祉士、それから看護師、保育士といったスタッフが、総勢15名程度おりまして、 それでケアに当たっているということですね、はい、それで、まあ、その、まあ、ケアセンターの機能としては精神学的な介入と治療というのはもちろんなんですけれども、あの学校の先生方からのご相談だとか、あるいは親御さんからの相談を受けたり、あるいは子どものケアを進める上での啓発活動や、それから大学という機能を生かして研修や研究ということも担ってやっているということになります。
今実際にどういう心のありよう、また患者様と向き合っているのかっていうところにちょっと踏み込んでいきたいんですけれども、
あの震災から3年目に入ったあたりから、子どもが見せる症状というものも様々に変化してきているわけですね。で、2年半経ったからこそ今になってようやくいろんな症状を出し始めた子どもというのもおります。これまで例えば全然あのそういうことを表さずに、まあ、いわゆるいい子でよくやってきた、あるいはすごく頑張ってきた子どもたちが、まあ、頑張りきれなくなったというような状況にもあるかと思います。で、こうストレスが、そのストレス状況下の生活というのが長く続いているので、その環境によってで症状の個別化というのも進んでますね。あの一概にこういう症状で来る子が多いですっていう言い方ができるわけではなくて、本当にその子その子の持つ状況によって個別化が進んでいるというのが、まあ、最近の特徴かなというふうに思います。
お話を伺っていると、県内にはまだまだ言葉にできない、また泣くこともせずに頑張ってる子どもたちって多いのかもしれませんね。
まあ、その自分に起こったことを理解するまでに時間がかかるということもある。それぐらいにあまりにもあの大きな災害だったので、何が起こったかということを理解するのに時間もかかったということもあると思うのですが、うん、で今度はそれが分かった時にどういうふうに表現したらいいのか、その表現できる場所というものも、まあ、その子によってはある場合もあるでしょうし、まあ、ない場合というのもあると思うので、やっぱりそういう安心して自分の不安な気持ちとかを吐き出せる場っていうのを定期的に設けるという意味でも、やっぱりこういうケアセンターの設立というのは非常に大きな意味があったかなというふうに思います。
こちらのセンターの施設ですけれども、治療を行えるようなシステムを取ってらっしゃるようですね。
そうですね。子どもというのはあの親の不安を引き受ける存在でもあるわけですね。だから親御さんの不安が非常に強い、あるいは親御さんの具合が悪い場合などは、それをまた背負う形で子どもが症状を表したりするということもありますので、まあ、親子を一緒にセットで見られるようにということをまず大前提でやっています。で、その上で、まあ、子どもの治療ということを考えたときに、今度は子どもは大人のように例えばカウンセリングの中で十分に言葉で自分に起こっていることを説明できるとは限らないわけですよね。そうすると何で子どもがそれを表すかというと、やはり遊びを通して、あるいは絵を描いたりだとか、自由なやり取りの中でこそその子の苦しみというのが現れてきます。ですのでプレイセラピーといって、いろんな遊ばせたりとか、あるいは箱庭という、まあ、特別な道具があるんですけれども、そこで、まあ、ジオラマのようなものをですね、子どもが作ることを心理師が見守るようなことをしながら、子どもの心のその苦悩というものをこちらが、まあ、見ていけるようにするという、そういうことが、まあ、子どもの治療のちょっとこう大人とはまた違ったところですね。なのでそういうことができるお部屋をいくつか用意して、特化したセラピーができるようにしているというのもこのセンターの特徴でもあります。
今後というところではどういうお考えを持ってますか？
そうですね、やはり子どもというのは発達していく存在ですので、どんな状況下に置かれても、その状況下の中で子どもって、まあ、変化して発達していくわけですから、一つにはその環境が少しでも子どもにとって良くなるような啓発活動やいろんな支援を通した環境を整えていく努力ということを、私たちも専門家としてみんなで協力してやるということも一つ大前提として大事かなというふうに思いますが、あとはやはりその子どもが発達していくものにこうずっと伴走しながら、 こう長く見ていけるというのが子どもの精神科医の、まあ、強みでもあるのかなと思うんですね。だから、まあ、あの年はこうだった、2年目はこうだった、3年目はこうだった、そして今5年目はこうなってるということを見ていけるからこそ、その子がどういうふうに成長していけてるかなということを見守っていけるというのが、また私たち の、 その強みでもあり、また使命でもあるかなというふうに思っています。
ラジオを聞いている私たち周りの大人、専門知識のない大人で心がけたいことというのは、先生何かメッセージとしてありませんか？
そうですね、子どものそういう心の問題というか、そういったものというのは、やはり言葉で今悩んでいますっていうふうに表すということよりも、むしろ体の症状だったり今まで見られなかった行動が起こってくるということで気づかれることが多いんですね。それで例えば心に悩みを抱えていると頭が痛いとかお腹が痛いっていうのはよく聞かれることですけれども、そういう体の症状で子どもが表した時に、もしかしたらそういう何か悩みを抱えていないかなというのを周りの大人がちょっとだけ考えてくれるっていうのがあるといいかなと思います。それともう一つは、逆にそういったある程度専門知識を持った大人が周りにいた場合に、今度はそういうふうな、身体化、体の症状ですね、身体化あるいは行動化する子どもは見つけてもらいやすくなるんですけど、逆にいい子で言いたいことを言わないで学校で非常によく適応しているような子どもの中に、実は言い出せない悩みを持って例えばうつのような状態になっているということも、これからは十分考えられると思うので、専門知識を少し持った先生方などには、そういったことにも気を配っていただければいいのかなというふうに思います。
命から、私たちの住む岩手県は医師不足が深刻で、看護師や病床などの医療資源は限られています。今後住み慣れた地域での暮らしを支える医療や介護がますます重要になります。岩手医科大学では11月17日に公開シンポジウム、少子超高齢化社会を支える医療連携、かかりつけ医と専門医をつなぐを矢幅キャンパスで開催いたします。このシンポジウムでは、健康な生活を送るための地域のかかりつけ医を中心とした医療連携の仕組みを考えます。詳細は大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
岩手医科大学医の力、いかがでしたか？さて来週は歯周病について、岩手医科大学歯科保存学講座歯周療法学分野教授の八重樫隆さんに伺います。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。